聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。ここアメリカ大陸西海岸に近いアリゾナは5月はもう夏です。日中の日差しは肌を刺すようで気温も30度を超えます。荒川先生、沖縄の方はいかがですか。
はい、沖縄は5月5日から梅雨入りとなりました。気温も上がり、日中家にいるときや車で外に出るときはクーラーをつけています。それでは今日も皆様から寄せられたお便りを読ませていただきます。
では今日はまず珍しい方をお二人ご紹介させていただきます。お一人は東京都町田市の三井淳さんです。三井さんからは初めてのお便りが届いています。1936年生まれの私は85歳です。中学生の頃に自作の受信機で遥か地球の裏のエクアドルから飛んでくるHCJB の電波を苦心しながらキャッチしていました。しばらくして初めてのベリカードを手にした時はとても嬉しかったです。70年経った今でもその時の感動が蘇ってきます。今日の放送で広島県の方が私と同じ年代で海外短波受信を復活されたと聞いて嬉しくなりました。このところ新型コロナウイルス感染で切迫した日々が続いて外出は控えていますが、ラジオを聞くことで心が癒されます。もう一人は静岡県静岡市の森本翔吾さんからのお便りです。私は短波受信45年ぶりの復活組です。かつては桜桜のテーマで始まる南米からの放送をソニー製の短波ラジオでいつも聞いていました。現在は中国製の短波ラジオを購入して外部ホイップアンテナで聞いています。中波のローカル放送局並みに入管しています。
神奈川県相模原市の内田勝久さんは今年定年を迎えられました。昨年から毎月レポートを送ることを目標にして頑張ってきました。実はあと3日で私自身も定年を迎えます。コロナ禍で退職辞令の交付式は中止となり残念ですが、感染拡大防止のためには致し方ありません。4月からは高等学校の再任校長として着任することになりました。11年ぶりの高等学校なのでいささか不安ですが、これからも月1回の割合で受信報告書は送らせていただきますのでよろしくお願いします。内田さん、長年のお勤めご苦労様でした。休む間のないまた次のお仕事のようですが、今後のご活躍がさらに祝されるようにお祈りしています。静岡県浜松市の郷原徹さんも定年を迎えられました。郷原さんからのお便りをお読みします。私も昨年9月に 38年間勤務した会社を定年退職して、今は同じ会社に再雇用契約で勤務しています。お便り交換の番組や Facebook などで出会う HCJB のリスナーの皆様の中には60歳前後の方々が多くおられるようなので、私の励みになっています。私は1998年8月に浜松市で尾崎ご夫妻に初めてお会いしました。また2012年10月に名古屋市で HCJB リスナーの集いを開くお世話もさせていただきました。懐かしい思い出です。BCL ブームの時代から HCJB グッズも集めていましたが、浜松でいただいた色紙は今も大事に本棚に飾ってあります。いつかまたお会いできるのを楽しみにしています。
郷原さん、機会を作ってぜひまたお会いしましょう。その日を楽しみに待ってます。さて、ここからはこの4月にアメリカで開催された毎年恒例の SWL フェストのレポート番組についての皆様からいただいたご感想をご紹介させていただきます。はじめは埼玉県所沢市の小峰実さんにいただいたご感想です。今年のウィンター SWL フェストはズームミーティングだったので、日本からの参加は時差で大変な時間だったと思います。にもかかわらず大竹さんと小原さんが会場の様子を伝えてくださり、眠気と戦いながらのお二人のレポート、本当にお疲れ様でした。その中で、西海岸ワシントン州の大気溶岩のシャックから、常連局として NHK 秋田放送が強力に受信できると聞いたときには本当に驚きました。また最近のジェネカバ小電力トランシーバーでは、ICOM705 はパフォーマンスがよくおすすめとのこと。無線機ですが、短波受信用としても注目の機種だということが分かりました。宮城県仙台市の秋葉博之さんにいただいたお便りです。コロナ禍のため今年は Zoom によるリモートでの開催となりましたが、開催地に出かけなくても済むので、参加者が通常会場に集まるときよりも倍以上になったとのこと。それなりにオンライン効果があったようですね。神奈川県横浜市の小野沢栄さんのご感想です。今年は大竹さんと小原さんにズーム形式で参加していただき、またその後現場の様子も詳しくいろいろとレポートくださり、本当にありがとうございました。旅行せずに参加できるのはメリットですね。東京都府中市の鈴木俊弘さんのご感想です。 BCL 情報に関する番組はあまりないので、大変この番組興味深く聞かせていただきました。アメリカでは無免許で放送しても取り締まりが厳しくないことや、高級受信機をたくさん持っている BCL の人たちがいることなど、マニアックな情報には驚かされました。
福島県郡山市の高橋豊さんのお便りです。コロナ禍の影響でリモート開催されたウィンター SWL フェストの模様をとても楽しく聞かせていただきました。オンラインの利点で参加者が例年よりも多かったとのこと。世界中の電波愛好家はまだまだ健在で嬉しくなる内容でした。続いて、群馬県太田市の岡田博之さんのお便りをご紹介します。毎年恒例のウィンター SW フェストについての放送ということで、大変興味深く聞いておりました。中でもライブで中波 DX を行っていたというのには驚きました。2日続けての最新情報ありがとうございました。 次は東京都府中市の佐伯義則さんからのお便りです。毎年の SWL フェスト報告が楽しみです。オーストラリアに大規模な受信設備の設置、バリ島に FM 放送を設置、どれもスケールの大きいお話ばかりですね。携帯ラジオ1台で短波放送を受信している私は圧倒されました。さらに岡山県岡山市の上村明夫さんは次のようにお便りをくださいました。今年2月にオンラインで開催された SWL フェストの様子を2日にわたって聞かせていただきましたが、大竹さんと小原さんのお話は参加されたからならではの臨場感があってとても良かったです。来年もぜひお願いしたいと思っています。
秋田県秋田市の松井博之さんからのお便りです。私事ですが、4月から仕事の都合で奈良市から秋田市に引っ越しました。ここ秋田でも良好に受信できてほっとしています。 SWO フェストは Zoom で開催できて感謝でした。世界に散らばる SWL の人たちがどのような点に関心があるのかを知ることができ、とても有意義でした。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。今年の SWL フェストの番組を聞きながら、内容が以前に比べてマニアックな内容だったと感じました。今回驚かされたのは何よりもアメリカ西海岸で日本の中波局が聞こえるということでした。これは本当にすごいことだと思います。静岡県静岡市の中島典弘さんからのお便りです。SWL フェストは今年はズームミーティングで開催され、日本短波クラブの大竹さんと小原さんが出席され、その内容を伝えてくださいましたが、2回とも30分間があっという間に過ぎてしまいました。いろいろと貴重な情報があってとても良かったです。ありがとうございました。そして福島県会津若松市の陽丸康介さんからもお便りが届いています。康介さんは12歳、中学2年生です。 NHK 山形放送がアメリカ・カナダで良好との情報を聞き、福島は山形に近いので受信できるかなと思ったのですが、結果はいまいちで無理でした。逆にここでもアメリカの中波放送が受信できるといいなと思っています。康介君、これからの活躍を期待していますよ。愛知県豊田市の吉江邦史さんからのお便りをお読みしましょう。今年の SWL フェストはコロナ関係で Zoom によるリモート開催となったとのことで、昨年の現地参加者の倍以上が参加され、いろいろな講座やセッションが開催されたようですが、ますます興味を惹かれます。次回はできれば直接参加したいと思っています。一日も早くコロナが収束し、安全に自由に海外渡航できるようになるのを願っています。
愛媛県松山市の近藤新平さんのお便りです。日本短波クラブの大竹さんと小原さんによる SWL フェストのレポート、今回もとても興味深く聞かせていただきました。さて、今回のレポートの中で最も興味深かったのは、西海岸のワシントン州からの生受信の様子の紹介でした。 NHK 秋田第二放送は大きな出力で知られており、海外からも受信レポートが届くという話は聞いたことがありますが、今回のように実際に現地で生で受信している様子を聞くことができるというのはリモートならではのことですね。 日本や世界各国で同じ曲を同時刻に受信し、その受信状態をリモートで聴き比べるといったことをやってみると面白いかもしれません。石川県金沢市の茶木直之さんは次のようにお便りをくださいました。4月10日11日に放送された SWL フェスト報告では、アメリカとカナダの国境付近の西海岸で 774kHz の NHK 秋田第二放送が良好に受信されていること、外国の D エキサーがヴィンテージの受信機の入手に日本のヤフオクをよく利用していることなどの話をとても興味深く拝聴しました。次は東京都八王子市の佐原拓司さんのお便りです。今回は SW フェスタがリモート開催されたことで現地に行かずに済むことと、様々なセッションをじっくり拝聞したりビデオ録画して何度も聞き直すことができるのは非常に大きいメリットだと思います。日本のハムフェアも今後はこんな形に進化していくのではと期待しているところです。埼玉県越谷市の小林哲郎さんは次のようにお便りをくださいました。今年もウィンター SW フェストの模様をお届けくださりありがとうございました。 BCL マニア向けの番組に貴重な放送時間枠を割いてくださっているヨドバシ協会の皆様はじめ、ボランティアでご支援くださっている皆様に感謝申し上げます。新潟県新潟市の鈴木正史さんは受信機器への挑戦を書いてくださいました。 SWL フェストの報告を興味深く聞かせていただきました。特にアメリカ西海岸での NHK 秋田局の受信音が本当によく入っており、びっくりしました。逆に日本からアメリカの中波局を受信する北米中波 DX には憧れがありますが、受信機器も受信のための技術も敷居が高く、いつかは挑戦したいと思っています。
奈良県御所市の田中陽一郎さんからのお便りです。今年の Zoom による SWL フェストは大変興味深かったです。リモートのため足を運ぶ必要がないだけのメリットはあったものの、早く元のような生活に戻ってほしいと思っています。香川県小豆郡の亀原達也さん、コロナで心が塞ぎ落ち込みそうな中、仁正さん演奏の軽やかなマリンバの音色を目にすると心が和みます。それと希望の言葉、私たちに大切なのは今過ぎゆく瞬間だ。神はその一瞬たりとも目をそらすことはない。神様はすべてを見通しておられる。こうした言葉が心に残っています。長野県長野市の高藤秀之さん、マリンバの調べを聞くために中学から高校生の頃直接エクアドルの祈祷からの放送を聞いていたのを思い出します。当時の若かりし多感な時期が懐かしいです。時が経った当時の録音であってもいつも新鮮に響いてきます。週末の朝のひととき、コーヒーを飲みながらリラックスできます。アーカイブ番組楽しみです。静岡県静岡市の中島のひろさんも、週末の朝は柔らかな日差しとともにタイマー起動したラジオから流れるマリンバの軽快な音楽を聴きながら一日をスタートさせています。爽やかな気分で目覚め、番組を聴きながらの充実した時間となっています。韓国慶育堂水源寺のクォン・デジュンさんからもお便りが届いています。 マリンバの演奏を聴くことが楽しいです。新型コロナ感染による試練の時期に希望を与えてくれる力強い言葉も感謝して聴いています。みんなと一緒に今の時を耐えて試練から抜け出すように努力していきましょう。
神奈川県相模原市の金子義弘さんのお便りをご紹介します。折り紙の歌についてのリスナーからの感想が多いようですが、私自身も折り紙の歌を聴いていて原作本を読んでみたいと思い、先ほどアマゾンで検索しましたら折り紙の歌を販売していました。早速購入しようかと思っていますが、電波に乗ってくる遠くの声に耳を澄ますのもいいかなと思い、今のところ本の購入はためらっています。金子さん、折り紙の歌を楽しんでくださってありがとうございます。次は福岡県音楽群の岡村文人さんのお便りです。聖書遊覧バスで創世記をじっくり吟味できてありがたいです。願わくば創世記50章まで、私たちをバスに乗せてゴールまで運転してくだされば幸いです。岡村さん、ありがとうございました。運転手の峰野先生にお伝えします。続いて愛知県岡崎市の中島秀幸さんのお便りです。せっかくのゴールデンウィーク連休も外出自粛により巣ごもりの生活を余儀なくされそうなので、2日間程度空気の良い近くの山へ車で向かい、アマチュア無線を楽しもうかと計画中です。近所の書店で聖書の取り寄せ注文をしてきました。私の手元には学生時代に近所の教会でいただいた新約聖書はあるのですが、聖書遊覧バスでは旧約聖書のお話も多く、家にいる時間も多くなったので聖書の購入を決めました。ついでに革製の聖書カバーもつけたいと思っています。中島さん、新約聖書と旧約聖書が一冊になっている大きな聖書を手元に置いて放送を聞いてくださることをとても嬉しく思います。さらに福岡県浮橋市の和田義明さんは次のようなお便りをくださいました。40年前に BCL を大学受験のため中断してしまいましたが、ここ数年再開しています。アンデスの声が当時の放送のまま変わらず聞かれるということは非常にありがたいことです。これからは毎月受信レポートを送ることを目標にしたいと思っています。
岩手県花巻市の磯島武弘さん、そして鹿児島県の愛良市、A 哲也さん、鹿児島市の安藤和明さん、皆さん3人とも50歳代なので BCL ブーム時代のお仲間なのでしょうね。Go Young に負けずに Go 50s でいきましょう。皆様お便りありがとうございました。さあ、時間です。この番組でお便りをお呼びできなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。では北から順に荒川先生からよろしくお願いします。
はい、それではお読みさせていただきます。北海道からです。渡辺剛さん、武井明さん、吉田光三さん、秋田県福田久隆さん、宮城県白石真一さん、岩手県磯島武弘さん、石川県安本大輝さん、群馬県小林茂彦さん、富田俊明さん、長野県高藤秀幸さん、千葉県松永望さん、尾身秀樹さん、須藤幹夫さん、根本博之さん、埼玉県岩佐和彦さん、野口実さん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、須藤達也さん、鈴木俊弘さん、甲斐元文さん、宮城浩二さん、坪井俊樹さん、神奈川県水内正弘さん、及川和明さん、 中村隆義さん、関本勝さん、河瀬和久さん、加藤信也さん、静岡県富山義弘さん、愛知県鈴木秀夫さん。
続いて京都です。京都、長野正和さん、大阪、小原幹雄さん、柏木正夫さん、滋賀県、井上幸男さん、兵庫県、矢倉哲也さん、三重県、川添光則さん、三中博明さん、浅野義孝さん、奈良県、田中陽一郎さん、山崎文久さん、榎本誠一さん、岡山県、竹野匠さん、広島県、三宅秀光さん、御塚明さん、香川県、宇治部明彦さん、愛媛県、豊里隆さん、加藤元和さん、福岡県、関谷文則さん、木下博道さん、岡村文人さん、長崎県、古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県、安藤和明さん。
その他、今月も中国上海におられる安田義雄さんからもお便りが届いています。番組の中で言われた悲しみにえぐり取られた部分には、その分だけ喜びを蓄えることができるというこの言葉が心に響きました。今のコロナ禍という試練の日々を耐えて、希望の明日を握っておられる神様と共に進んでいきましょう。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
今月のお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。